康二さんにお邪魔しています。では早速伝えてもらいましょう。たけし君。
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水たけしです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まゆみさん、
はい、
あのですね、外なんですけれども、先ほどからちょっと雨が降ってきまして。
あ、もう降ってきちゃいましたか。
降ってきました。日照府に今いるんですけれども、まだですね、その本降りというほどではないんですけれども、うん、もうこれからちょっと強くなっていくのかなというようなあの感じでして、あの風もちょっと出てるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、あの今日午前中晴れてましたよね。
本当カンカン照りっていう感じだったんだけれど、急変しましたね。
僕あの30分ぐらい前に外に出た時に、あの風が冷たくてびっくりしたんですよ。
あ、寒いんですね。
あの今僕の持ってる温度計だと今 11.7 度なんですけど、
低いですね。
湿度が 41% で、多分これからどんどん変わっていくと思うんですけれども、
はい、
はい、雨がまあ、小雨で、その地面がものすごい一目で分かるほど濡れてないんですけれども、だんだんあの雨音がどんどん強くなっていって、一粒一粒も大きいなというような、そんな外の様子です。
そうですか。風もあるのでね、はい、ぜひ皆さんお気をつけください。
はい、あ、そうだ、まゆみさん、今日でですね、僕あのこの街角レポート始めて1年になるんですよ。
ああ、そう、もう1年、はい、早い。
まだ1年なんですよ。
そうですね、
いや、もうそれとこれというのもですね、まゆみさんがあの僕が、まあ、時間を読み間違えたりしたらスタジオでうまいことフォローしてくださったりとか、
いや、
あるいは、ちゃんと言わなきゃいけない連絡先を僕が言い忘れて、それをスタジオでまゆみさんフォローしてくれたりとか、そのおかげでこの1年迎えられたなと思うんですけれども。
いえ、そんなことないですよ。たけし君、本当頑張ってますもんね。
いや、これからもよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします、
は
い、
さて、今日はですね、先ほど日照府に、はい、あの足を運んだと言ったんですけれども、西調布駅から徒歩5分、住所です。東京都、調布市上石原1丁目28の3西光寺さんにお邪魔しております、
はい、
こちらの今日あの今外を見たんですけれども、
うん、
ちょっと妙齢の女性の方が日傘を差して今あの中に入っていかれたんですけれども、ですね、まあ、なぜ今日こちらにお邪魔しているのかというと、4月8日がですね、1週間後なんですけれども、お釈迦様の誕生日と言われておりまして、
はい、
で花祭りを毎年実施しているんですね、
はい、
ところがあの今年はちょっとあの1日早く4月7日、今度の日曜日に開催するということで、
うん、
ちょっとですね、あの、その、イベントの詳細などを今日はあの住職にお伺いしようと思います。長谷住職で、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お正月以来です。お久しぶりでございます。ご無沙汰しております。あの時はどうも。ありがとうございました。さて、あの住職、あの、まあ、花祭りっていうふうに僕らなんとなく呼んでるんですけれども、仏教の行事では、あの、乾物絵とも言われてるそうなんですけれども、あのこの違いとかって何かあるんですか。
そうですね、あの呼び方がいくつかあります、はい、まあ、平たく言うと花祭りって言ってますけど、豪誕絵とか乾物絵とかって言い方もします。豪誕絵っていうのはあの降りる誕生って書いて、まあ、お釈迦様が生まれたっていう時ですよっていう意味で豪誕絵。乾物絵の乾っていうのは注ぐ、はい、仏は仏、この花祭りのやり方といいますか、一般的にこうやり方があるんですけども、誕生物という小さいお釈迦様の像を花見堂という花で飾ったお堂に置きまして、誕生物をそのお皿というかの器の中に、その中には甘茶というお茶が満たされていまして、そこにお参りに来た方が頭、お釈迦様の頭からこの甘茶をかける供養するという、その注ぐという意味で乾物絵という言い方をしています。
中央から来てたんですね。
そうですね、まあ、お釈迦様が生まれた時の故事といいますか、由来する、まあ、言われがあるんですけどもね、そのお生まれになった時に甘露の雨が降ったという伝説があります。
甘露ってあの
雨の、そうですね、甘い味がする雨が降ったんだっていう逸話が残っていて、それになぞらえて甘茶をかけるというのがこの行事の、まあ、一般的というか、まあ、普通のやり方ですね。はい、
あの、まあ、大体10センチぐらいの仏様。
そうですね、まあ、いろいろ、まあ、うちのはそのぐらいですけども、お寺によって多少の違いはあるかもしれませんけども、まあ、大概そのぐらいの小さな仏様、まあ、生まれたてということで多分小さいのかなとも思うんですけど、花見堂のサイズに合わせているのかもしれませんけど、はい、
あのお花の中に、まあ、仏様がいるんですけど、あの花って決まってるんですか、何をあの、まあ、 飾らなきゃいけないみたいな。
いや特に決まりはないと思います。特に例えば我々の教科書に乾物絵で花祭りはこの花を飾れってことはないですっていうのは、まあ当たり前のことなんですけども、今は一年中いろんな花大体揃いますけど、昔は季節の花以外は揃いませんので、この時期に咲く花をやっていたんだろうと、それが多分今でも続いているのかなと思います。
さて西光寺さんでは、来週普段でしたら4月の8日が、お釈迦様の誕生日ということで、そこでお祝いされるところが多いんですけれども、今回7日の日曜日にちょっと、前倒しで行うということなんですけれども、何か意味はあるの？
前倒しと、ついでに言っておくと8日の、消灯日って言うんですけど、当日も法要は行います。法要とアマチュアの接待は行うんですけど、今回7日の日曜日に合わせたのは、もう何十年もずっとこの行事をやってまして、4月8日が結局休みの年と休みじゃない年がどうしても出てくると。で、こちらもこう手伝ってもらう人なんかの関係で時間は決めてやってるんですけども、とだんだん子供があまり来なくなってきてしまって、だいたいアマチュアかけてくれたお子さんにはお菓子をプレゼントしたり してるんですけど、用意しても余っちゃうんです。それで親はどうなんだろうと思いまして、今年くしくも7日が前の日で日曜日だったんで、7日8日と飾れば2日連続でできるし、前々からやっぱ土日にそういうことやった方が、より、たくさんの人に喜んでもらえるだろうと思ってましたんで、今年は7日にちょっとイベントをやってみようということで、企画しています。
今回初めての試みになる。
そうですね、法要、いわゆる法華経をあげたりそういうもの以外に関して言うと、ほとんど初めてですね。
でさっきちょっとお伺いしたんですけれども、7日は11時から、大道芸人さんをお呼びするイベントを行って、午後1時30分からは舞踊の方とまた午前中と同じ大道芸人さんがパフォーマンスをされるということなんですけれども、どういった方がちなみに予定されている
か。大道芸人さんは、ここ前に市長府、上白石市長府なんですけど、この地元に、うちのすぐ横の通りの西町府一番街にわびすけという喫茶店があって、そちらの、マスターお母さんなんですけど、お母さんのお子さんの陽平さんって方がいまして、ちょっと私とある事情で、顔見知りというかお知り合いだったんで、今回ちょっとこういう企画をやるんだけど、あまり予算はありませんがどうにかやってくれませんかとちょっとお話したところ、心よく、本当は1回のワンステージのつもりだったんですけど、午前中もやってくれると向こうの方から言っていただいたんで、これは閉めたもんだと思うんで、2回ぜひやってくださいということでお願いしました。
ジャグリングとかされるんですか？
なんか3つほどこうできるらしくて、ジャグリングとかパントマイムとか、カード使ったマジックとかができるんだそうで、その状況に応じていろいろやりますよなんて言ってくれました。
舞踊の方は、なんか花祭りにちなんだ舞というか、音楽で回られるということで。
そうですね、その舞踊、舞をする方は、一年中こちらのお寺で、先ほどちょうど妙齢の着物の女性とおっしゃいましたけど、まさにその人たちがそうで、今日偶然、今お稽古の日なんですけど、御詠歌舞踊といって、仏教音楽の御詠歌とか和さんっていうのがあるんですけど、それに合わせて、その舞をこう舞うというのがございまして、それをお稽古されている方々が、今回は毎年花祭りの時には実はやってたんですけど、外で、花のごあさんとか、そういうお釈迦様の誕生した歌を歌うって舞うとか、そういうのがあるんですね。それをちょっと外でやってもらおうということでお願いして、まさに今これから練習すると思います。
これは大体その、本堂の入り口で、アマチュアをかけて、中の方でイベントは開催っていう意識で、
ちょうど桜がね、うちはしだれ桜があるんですけども、本当くしくも7日ぐらいに満開になるのかなっていう期待を込めて、芝生の部分があるんで、そこで外 でパフォーマーの方も外の方が基本的には普通にやるんで、ただ雨降ったり風が強かったらお堂の中でやりますけど、誕生物はよくお堂の外に出してやるんで、そのお堂の前の誕生物があるそのエリアで、ちょっとイベントをやって、この行事自体の深みは意味も知ってもらえたらいいのかなということで、外でやるつもりです。
西町府、何年もやってらっしゃると思うんですけれども、結構こう最近西町府って あの近藤勇のイベントとかもやってるんですけれども、西光寺さんとしては今後年間通して何かイベントっていうのは予定されてるんですか、花祭り以降。
はい、必ずやるのが8月の9日10日に、まあ、あの観音様の大祭といって年に一度のお祭りが、それに合わせて2日間盆踊りをする予定です。まあ、それはもう10年ぐらい続けてるんですけども、まあ、それ以外にあのコミュニティ文化財団さんが、まだ今年は話してませんけど、ここ何年かはあの落語ですね、寄席を本堂で7月によくやってます。はい、まあ、今のところ決まってる行事としては、その辺がもう皆さん広く皆さんにご案内できる行事かなと思ってます。あとはまあ年末の、除夜の鐘とか、そんなことはあのもう常にやる企画で、はい、なんか誰でも参加できます。はい、
お子さんがまあ花祭りに来ていただくのが一番っていうことだと思うんですけれども、あの日照府の皆さんは足運ばれています？
そうですね、あの盆踊りはものすごくあの、まあ、子ども目線といいますかね、あの、まあ、基本的にまあ儲けをしないっていうあれですけど、あの健全育成学校単位の皆様にご協力いただいて、100円玉1個でお買い物ができるようにしてくれということで、焼きそばだなんだかき氷だ全部100円でできるように、まあ、そうすると小さい子喜んでこう来てくれるんで、そうすると親御さんとかおじいちゃんおばあちゃんも来て、そうすると盆踊りやってるなと、ということであの境内が本当に立水の余地もないぐらいいっぱいになります。はい、何百人500人近く来ることもあります。
はい、花祭りもそれだけ来るとい
いですね。そうですね、まあ、1回目なんでね、正直どんなるか分かんないですけども、まあ、続けられたらいいなと思ってます。
はい、もう一度お知らせさせていただきます。4月7日8日に、西光寺さんでは花祭りの、催しを行っております。で、7日日曜日は11時から、大道芸人さんが、午後1時30分からは、舞踊と大道芸人さんのパフォーマンスを行います。アマチュアをかけるのは両日ともに開催していますので、よろしくお願いいたします。西光寺さんの住所、調布市上石原1丁目 28-3 西調布駅から、徒歩5分、北口の方を歩けば、
そうですね、北口です。はい、
ありがとうございます。真由美さん、
はい、
ということでですね、あの、今日は西光寺さんからお届けしたんですけれども、真由美さんもあのアマチュアかけたりとかっていう経験はございます？
ないんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、あのね、やってみたいなと思って聞いておりました。
はい、意外とあの、うん、ご近所のあの仏教系の寺院でしたらばたくさんやってると思いますので、あのお聞きの皆さんもぜひ足を運んでみてください。あの、西調布西光寺さんでは子どもさん向けのパフォーマンスなどもやっていますので、ぜひお越しください。というわけで、今日は長谷住職ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
長谷住職どうもありがとうございました。ではお問い合わせ先の電話番号です。0424-823320 0424-823320 です。さて、明日は岡本レポーターが、市内の桜の開花の状況をレポートしてくれるということです。野川どうなってるでしょうね。お楽しみに。